宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第108回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？早速お便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイは蚊に刺されやすいとか、刺されやすい人というのは血液型 O 型、黒い服を着ていたりお酒を飲んでいたり汗をかいている人と言われています。確かマイマイは A 型だったはず。なのに刺されやすいということは蚊が好きな匂いを出しているんだと思いますとのことです。ありがとうございます。ですね、そうですね、襲われた日確かに黒いタイツを履いていた、間違いないです。そうですね、うん、それすごく覚えがあるよ。あれはおじいちゃんのあのお葬式の時にね、その時はあの初七日までしちゃって、そんでつまりはお酒を飲んでおりまして、そうなんですよ、田舎のお葬式ってさ絶対お酒飲みまくりなんだよね。飲んでって、しかも着ているのが喪服で黒いストッキング履いてて、でとどめに夏で、でおじいちゃん家はですね、なんというか蚊の多い環境にあったのですが、初七日と蚊をしていた場所から戻ってきてお家にね入るときに、いやみんなで車で帰ってきたわけですよ、送ってもらってね。で車で帰ってきて降りて、みんなと同じ距離を歩いて同じ時間しか外にいなかったはずなのに、宮永だけめっちゃ足がやっぱりですね、ボコボコボコボコと水玉模様になっておりまして、もうやだ帰られないっていうことになりまして、結局飲んでなかったいとこがしょうがないなって言って買いに行ってくれたんですよ、かゆみ止めを。なんかあれだね、宮永はあのかゆみ止めは常に持ってなきゃダメだね。はい。でちなみにですね、刺されやすい匂いって何なんですかね、何なんですかね、よくわかんないけれども、とにかくあのその時お酒を飲んでたから、その時はまあいいよ、でもこの間は飲んでなかったよ。でそんなに汗か、まあ夏だから汗かいてたのかな、どうなんでしょう。蚊の思考に納得がいきません。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう2通お便りを頂戴しているので続けてご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、この前話した通りコミケに行ってきました。ガチャミンは呼び込みをしたりと頑張ってました。ところが人が多すぎてゆっくり話す時間がなかったです。大宮さんはいつ来るかわからないと言われるし、仕方がないので早々に切り上げました。 やっぱり人が多いところは苦手です、とのことでした。そして数日後、マイマイお疲れ様です。1日目だけのつもりだったのに3日目もコミケに行ってしまいました。おかげで体がボロボロですが、久しぶりにゆっちょんに会えました。せっかくなのでゆっちょんとガチャミンにライブの宣伝をしときました、ということでライブの話を聞かせてください。50曲を超えているということでしたが、全部で何曲になったんですか、とのことです。ありがとうございます。いやー、コミケに行かれたんですね。いわゆる夏コミですね。お疲れ様でございました。あのね、ちょうどそのライブに、まさにその17日、だから3日目ですよね、3日目に売り子2時までやってました、その後来ましたっていうパワフルなお嬢さんがいらっしゃいまして、みんなにおーと言われてましたね。あのお客様に、あのお客様の中にもコミケに行ってから帰りに寄られたっていう方もいらっしゃいました。でみんなにおーと言われていたので、やっぱりかなりいいな、体力を消耗するイベントなんですよね、きっとね。うん。そしてガチャミンがいるのもゆっちょんがいるのも本人たちから知ってはいたのですが、
そっか、会えたんですね、よかったです。
そして大宮さんはいつ来るかわからない。あ、大宮さんってあのプロデューサーさんなんですけれども。そうですか、大宮さんもあんまり人が多いところ得意そうじゃないですもんね。うんうん、まあそんな感じで、はい、ライブの話を聞かせてくださいということです。ありがとうございます。厳密に言うとゲスト枠以外では50曲なので、50曲ノンストップライブというものには間違いがないのですが、ゲストでいらしたマジカルスカイさんが4曲歌ってくださったので50曲プラス4曲というわけで、時間で言うと5時半から始まって歌い終わったのが10時、かれこれ4時間半という非常に長丁場なイベントでございました。それであの企画をしたね、阿佐ヶ谷ドラムの母がですね、あ、母ってあのオーナーさんの奥様ですけれども、ボカロの時より長いってどういうこと？っておっしゃってて、で出演者全員でいやいやいや、ボカロは平均3分、こっちは平均5分って言って突っ込んでましたけどね。当たり前ですね。せめてワンコーラスずつにしないと大変なことになるんじゃないかなーって、多分出演者みんなが思っていて、みんなが思ってたけど、みんなが普通に1曲ずつ歌った結果4時間半ほぼノンストップ、うん、間にゲストさんコーナーがあって、その間だけトークは挟んでるけれども、始まる前です、つまり5時半から歌い始めたので、それより前に一言ずつご挨拶をしたのと、終わってからもうね、長くなるからあんたたち告知禁止とか言われながら、名前と感想だけババババッと言って、皆さんありがとうございましたって切り上げて、ようやく22時。いや、私たちはさ、続けて歌うわけでもないから、まあなんかなんだろうな、着替えたり息つく暇とかあんまりなかったりはしたんですけれども、 PA さんが一番大変で、2番目にお客様が大変でっていう感じだったんじゃないかなと思っております。でもね、なんだろうな、宮永普段結構まったりライブといいますか、すごーくはいはいみたいな盛り上がりを見せるというよりは、着席で聴いていただいたりとか、アコースティック系だったりとか、そういうライブが多いので、うん、楽しかった。1曲だけね、堀江由衣さんの曲を歌わせていただいたので、それは拳を上げていただいてすごく嬉しかったです。なかなか貴重な体験でございました。また会ったら出たいなって言ったけど、でも同時にうわーすごい大変っていうのもあったんだけど、でもやっぱり大変なものって楽しいよね、と思いました。というわけで全部で54曲というライブでございました。というわけで今週お届けするのはこのコーナ
ー。そういえば今週お盆だよね。
いや、今回108回目なんですよ、このラジオが。でね、その108っていう数を考えていたら、そういえば108って除夜の鐘をつくのと同じだなーって思いまして、煩悩を滅するために108回つくんだよなーって思ったら、なんで煩悩は108個なんだろうって思い始めたんですよ。でね、そういえばなんでかなーと思って調べたら、なんと煩悩の数は大きく分けると3つだ
いやいやいやいやいや、もうたくさんある。8万4000あるんだっていう説とかあるらしくて、で、その間を取って108っていうのは、108個っていう意味もあるけど、とっても多いっていう意味でもあるんだそうです。
でね、そのライブの時もそうなんだけれども、ちょうどね、いわゆる夏休み週間、お盆休み週間だったわけですよね。会社的には夏休みの方が多くって、で、帰省してお盆を過ごすっていう方が多かったわけじゃないですか。宮永はね、まあ帰省はしなかったんですけれども、そういえばさ、東京ってさ、お盆さ7月だよね。で、地方が8月が多いんだよね。なんでだろうなーって思ってたんですよ。東京はお盆7月だからさーってこう、東京出身のね、お友達に言われて、へ、そうなんだ。8月じゃないんだ。結構ずれてますよね。あの、ひな祭りもさ、3月にやるとこと4月にやるところがあったりとかさ、あと、七夕も7月にやるところがあったり、8月にやるところがあったり、まあ、旧暦、新暦とかそういうの関係あるのかもしれないけど、面白いなーって思ってるんですね。で、お盆って、正式名称は、裏盆絵って言うんだね。なんだっけ、浅田二郎さんのさ、小説で裏盆絵っていうのがあって、それを、事務所の養成所の卒業公演で、読んでいたなって、ふと思い出した。そういえば、そういえばあれ、迎え火炊いてとか言って、お盆の話だったな。うん。裏盆絵っていうのは、なんだっけ、裏花っていう、地獄の苦しみを受けている人を供養して苦しみを救いたい、というところから来ているらしくって、で、それが転じて、先祖とか亡くなった方が苦しむことなく成仏してくれるように、お盆に供養をするってことらしいんですね。なんか、仏教って大変だよね。いや、あの、宮永の家も確かに仏教なんですよ。浄土真宗なんだけれども、宮永が通ったのがね、幼稚園がね、カトリックだったから、あの、人が亡くなると、神様の国で楽しく暮らすみたいなイメージだったんですよ。でもさ、仏教だとさ、割とさ、亡くなった後もさ、いろいろさ、こう苦しみがあったりっていう感じだから、なんか考え方違うんだなーって、思ってるんですよ。だから供養するんだね。幼稚園だけだったからさ、別にカトリックの考え方が分かってるわけでもないんだけれども、どうなんだろうね。やっぱり供養するのかね、苦しんでんのかね、向こうの方も。向こうの方？なんか行き先が違うみたいになってきたな。まあどうなんだろう、分かんない。でね、さっきのオープニングでおじいちゃんの、あの、お葬式が、夏だったっていう話をしたじゃないですか。実はね、父方のおじいちゃんが夏に亡くなってて、母方のおばあちゃんも夏に亡くなってるんですよ。だからね、夏のお葬式とか夏の法要って多いんだけど、こないださ、そうなの。あのね、普通に母親と電話してたら、こないだおじいちゃんの三回忌だったからさ、みたいに言われて、あ、そうなの？三回忌やったの？あ、全然聞いてないんだけど、みたいな感じになっちゃって。え、だって別にあんた帰ってこないでしょ？タイミング的に無理だったとは思うけどねっていうか、無理すれば帰れないわけじゃないんだけど、もんみたいに思いまして。そうなんだよ。別に法要に行きたいとかそういう、なんだその発言。行きたいわけじゃないんだけど、なんだろうな。お盆だなって思ってたらそういうことも思ったりしたの。でもさ、顔も知らないひいおじいちゃんの50回忌の法要はお寺まで行ったんだよ。意味わかんないよね。いや、あの別にさ、意味わかんないっていうか、なんだろう、別にそれが嫌なわけじゃないし、でさ、その後さ、お寺さんでさ、みんなでお茶いただいてる時に次は100回忌ですねって言われて、その瞬間、一斉ので親戚が全員私を見たのもちょっとおいって思ったんだけど、その頃生きてそうなのは私でしょうよっては思ったけどさ、そういうのって難しいなって思ったの。つまりあの、取り留めがありませんけれども、8月の13、14、15、16がお盆なんだっけ？そんな夏休みな一週間をふっと超えて、17日にライブが終わって、すっと気が抜けた瞬間に、ああ、お盆だったんだね。っていうか、供養？っていうか、コミケっていうか？で、こんな夏の日を悶々と考えてしまったよ！という ことでございました。皆様、夏のラストスパート、夏バテしないように頑張って食べて元気に過ごしましょう。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。マイマイつぶりの歩いた後には第108回いかがでしたか。ここでお知らせがございます。8月26日火曜日から31日日曜日にかけて、高崎にあります洞窟観音というところでですね、いけばな4人展が開催されます。宮永はお手伝いに行くだけなんですけれども、昨年もお手伝いさせていただいたんですけれども、洞窟をね、個人の方が資材を投げ打って掘って、なおかつその中に仏像をね掘ったんですよ。そういう場所があるんですよ。本当にすごく荘厳な雰囲気のある、でそれが個人の方の一人の力でできたんだなって思うと本当にすごいなっていう場所なんですけれども、そこにいけばなの4人の作家さんがお花を生けられます。26から31なんですけれども、8月の25日に生け込みって言ってお花を生ける日があるの でその日もね、普通にいつも拝観できるんですよ。いつも見られる場所なので、生け込みをしている状況も見られますし、で9月の1日に揚げ花って言って今度片付けがあるんですけれども、それも見られたりします。で会期中はお花がちゃんとある状況を見ることができます。というわけで、洞窟観音とっても涼しいです。そして気持ちが落ち着くおすすめの場所でもあります。というわけで、お近くにいらした方、ぜひぜひ来てみてください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。